ですね、5日ほど前ですね、あるニュースで、いつも毎日毎日コロナこと煽ってるんですが、第3波で医療崩壊寸前、もう限界、医大教授が語る第1、第2との違いというのがですね、読売新聞系で出ておりました。それで、ある医者がですね、新型コロナウイルスについての危機感を言ってると。県に届け出ている27床のうち半分程度が埋まっている状況だが、そもそも行政に届けている病床数は現場の医師や看護婦などの人員を考慮した上で対応が可能だという数字ではないと。現場の感覚では5割程度でも限界に近いと。懸念していることはということで、さらに受け入れるには外科などの他の診療科から医師や看護婦の増員が必要になると。他の診療科から多くの医師をコロナ治療に当たらせれば、本来必要だった心臓手術や抗がん剤治療などが遅れる可能性があると。個人的には他の医療を犠牲にしなければならない段階で医療崩壊寸前だと思うと。院内感染が起きている病院ではすでに崩壊しているってもおかしくはないと。このままだと緊急事態宣言のような強い措置が必要になる可能性が高い。重症患者について、ということで、これまでと比べてウイルスが強毒化したという根拠はないが、第3波では家庭内や福祉施設での感染が広まり、重症の高齢者が増えていると。高齢者は回復はしても入院が長期間に及ぶ傾向が強い。そこで違うんだと、言ってるわけですね。で、今度のコロナについてはですね、今私は YouTube での発言がほとんど禁止されておりまして、禁止されてるのはなぜかというと、 YouTube がですね、コロナはそれほど怖くはないということを一切言うなと、いう言論統制ですね。これもはっきりとした表現の自由、憲法に保障された表現の自由を侵すものでありまして、私は YouTube という機関が日本で営業をするに際して憲法を守るということは前提条件だと思うんでね、非常に問題だと思いますし、それに対して NHK とか朝日新聞とかですね、従来から憲法を守ることが大切だ、表現の自由は大切だと言ってるところがですね、それは自分たちの表現を守ってくれればいいんで、国民がですよ、国民の表現の自由は守らないよっていう、そういう汚い態度によって起こってると思うんですが、今度の医療だけども、いろんな方が助けていただいて、私がまだこうやって発信できるのが非常にいいわけですが、医療崩壊は起こっていません。これは人為的なもんですね。その理由をはっきり言います。この医者はですね、確かに医者としての限界を自分で設定しすぎているわけですけどね、医師会もあるんだし、ここはこの医者は大病院ですからね、院長とかそういうのが連携して働けばいいだけで、サボってるっていうだけなんですよ。医者にサボってるって言いにくいからみんなが言わないので増長してこんなふうになっちゃったと、いうのが正しいんですけど、開業医は今暇で困ってるんですよ。開業医ばかりか、病院、大きな割合病院も暇で困ってるんです。っていうのは患者さんが来ない、行かないんですよ。風邪でも行かないし、普通の病気でも行かないんですね。そういうことで手遅れになってる患者さんも続々あるんですよ。その点ではもう医療崩壊してるんですよ。なんで医療崩壊してるかっていうのは、これは病床数が足りないとか医者が足りないとか看護婦が足りないじゃなくて逆なんですよ。医者や看護婦や病床はいくらでもあるんだけど、国民が病院に怖がっていかないんですよ。で、二類感染症 PCR 検査をしかも過度にやってるわけですね。40いくつとかぐらいで PCR の CT を決めたらですね、関係ない人が行くんですよ。ある我々信頼する筋から聞いたところによると、現在 PCR 陽性で現実に発症している人は 5人に1人だって言うんですからね。それがまずあるんですよ。で、政府はね、もう役人も政治家も金まみれなんですよ。この医師会も金まみれなんです。金になること以外は一切言わないという、そういう固い、もう最近はあれなんですね。昔の日本は士農工商、侍が政治をする。しかしその侍はいつも貧乏。士農工商の一番下、商人、これは政治の決定権はないけれども金はある。 こういう制度を作った日本のかつての人は偉かったですね。今はとにかく政治家が金まみれ、官僚も金まみれ、医師会も金まみれで、誰も国民のことを考えてないです。医療崩壊ってのはこれね、自分たちが崩壊することだけ言ってるんですよ。国民はもうすでに新型コロナで崩壊してるんです。どういうふうに崩壊してるかって言ったら、体の具合が悪くても PCR 検査されるのが危ないから行かないんですよ。だって PCR 検査をしたら今度マスコミが騒いでじゃんじゃん取材を入れてですね、その病院とか、まあ病院はいいんですけど、スーパーマーケットでも個人の家でも、個人は自殺を強いられるんですよ、 PCR で陽性になると。それから PCR が発覚した患者さんが出た、例えばスーパーマーケットとかデパートは閉業とかですね、大量にある部長を閉鎖しなきゃいけないんですよ。これ全部マスコミですよ。マスコミが面白がってやってるだけですよ。絶対にそのうちマスコミは罰を受けます、ね、こんなことしてたらですね。だから開業医はガラガラ、特定の病院はパンク、それで、PCR 検査の CT 値は下げない、つまり本当に病気の人をカウントしようという気がない。それを私が指摘すると、発信が、表現が、表現の自由が止まると。表現の自由とはもともとそういうために、政府とかね、医師会とかそういう権威の機関が悪事を働くとかサボるとか、そういう時に力を発揮するために表現の自由があるわけですね。表現の自由つって騒いでる朝日新聞とかテレビに出る評論家なんていうのは、自分たちだけの表現の自由を守ればよくって、まあ数年前からいろんな人がネットとかそういうもので表現の自由を奪われてるにもかかわらず、全然見向きもしない、ますます自分たちが儲かるからって言うんですね。ネットが流行ると NHK とか、朝日新聞の見る人が少なくなるから、それを妨害しようとしてるんですが、逆なんですよ方向が。全く嫌になっちゃう。それから二類感染症を避けなかったんでしたね。これはね、私の周りの専門家、医療専門家もいろんな専門家もですね、いくらなんでも今の状態で二類はひどいと。だってインフルエンザや患者さんも少ないんですね。それから問題はね、ここでも言って重症患者が多いとか後遺症が多いっていうのはね、これインフルエンザでもそうなんですよ。ただ比較が出てこないとダメなんですよ。だけど今比較が出てもダメでしょうね。データ鉛筆並みで少し変えてですね、それでなんかコロナが重症者が多いように作るでしょうね。僕が調べたらそうじゃないんですよ。70歳以上の方でお亡くなりになった方、コロナでね、コロナでお亡くなりになった方を調べるだけで大変なんですよ。つまり今がんで亡くなってもコロナで死んだと書けば補助金とかもらえますからね。だからもう統計もむちゃくちゃですよ。これ今年が終わって、まあ来年か再来年になって今年の統計が出てきたら面白いでしょうね。急激にがんとか肺炎とかいうので死亡したのがガタッと減ってですね、新型コロナがドーンと出てきますよ。全部お金ですからね。そんなことで国民の健康が守れるのかと。医療崩壊っていうのはそこにあるんであって、別にお医者さんとか看護師さんが足りないっていう問題じゃないんですよね。つまり今回の医療崩壊っていうのは、診療を受けない国民、受けることができないって言ったかな、医療崩壊は PCR が怖くて診療を受けることができない国民の方が深刻なんです。で、なんで診療を受けないのかって言ったら、二類に据え置くことをね、新型コロナを二類に据え置いておくことを、その理由ですね、まあ実に貧弱な理由しか言ってないんですよ。全く僕ら科学者が全く理解することができないような理由しか言ってないんですよ。分かんないから二類にしとく、いや分かってるって、遺伝子配列も全部分かってる、感染力も重症度も全部分かってる、ただデータを出さないだけですよ。データがインチキなんで、そのデータを出しても判断ができない状態なんですね。だってね、長らくがんで闘病してて、その方ががんで亡くなっても PCR 検査をしてそれが陽性だったら、新型コロナとかけって死因をそう言ってる、どうにもなんないんですよ。それからいわゆる従来の医療はですね、発症したところで病気と言ってるわけですよ。で、発症する人が5分の1しかない PCR 検査をして、そして、どんどんどんどんわざと患者数を増やして、で PCR 検査で陽性になるとすぐ マスコミが駆けつけてきて、そこのスーパーなり、個人商店なりを潰すと、そういうことをずっとやってるわけですから、1年間もどうにもならないですね。まあどうしたもんか、もう政治家が家業になって、家業っていうのはサラリーマンになっちゃって、もう金が来ればいいと、まあ広島の、元法務大臣がそうですよ。法務大臣になろうっていう人がね、大規模な法律違反をするわけですから、法務大臣に就任した人が大規模な法律違反で捕まる、もうそれだけでね、現在の政治家っていうのはどういうもんだかもう分かりますよ。まあ、細かく言わなくても分かりますね。まあ、いずれにしてもこの、記事を書いた記者はもう深く反省してくださいね。間違いですよ、これは。それは確かにね、ある医者が言ったと。しかし記者の人もですね、何を取材して何を伝えればいいかってことは分かってると思いますね。おそらく記者の人ですから、ちゃんとした人なら PCR 検査で陽性になった人のどのくらいに症状が出てるか全く国民知りませんよ。だって報道がないんですから僕が噂で聞いたものぐらいしか知らないんですよ。なんちゅうことですかね、一体。本当になんていうことかというほどのひどさですよね。私はそう思いますよ。日本の今までの発展に寄与したり、戦争で命を捨てて日本を守ろうとした人に、もう申し訳ないっていう感じですね、ここまで来ると。本当に申し訳ないと思いますよ。